5月病やわ。
5月病って連休明けからなるやつですよね。
そうそう、連休明けから去年の。
はよなおさんかい。
みその落語研究会。
始まりました、みその落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアターナンバーベニツルにて毎月第3木曜日に行われる月例みその落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂咲之助です。そして
会計の原瀬京香です。
はい、そして本日はゲストに来ていただいております 。
伊達川
こちら
です。
早いよ、早いじゃん。早いぞ、ちょっと
お願いします。
お願いします。
いや、もう準レギュラーですよね、ここまで来ると、
はい、そうですね、今までで多分一番通算回数
が大きいと思います。よし、
ありがとうございます。
よし、
さあ、こちら師匠がいらっしゃいますが、こちらは大阪の日本橋から、はい、
ね、
収録しておりますので、
東京の日本橋ではなく、
東京は日本橋、
日本橋ですね、
ね、間違いないです
よ。あ、すいません。
発音もね、日本橋だと東京。こっちは日本橋。
日本橋。日本橋。
日本橋。
日本橋です。
日本橋。うん、こっちは日本橋。
ちょっと間違わないでください。
うん、いやいやいや、もうしょうがないだろう。みんなこっちの人なんだから。
すいません。
正解は俺だけでいいだろう、ね。
今日どういうポジションなの、原さんは。
今日はですね、はい、このポッドキャストと、はい、こちらさんをつなげさせていただいたというポジションでね。
お、
はい。
そうなんですよ。本日の収録は実は、うん、極道南斗さんが、はい、お仕事でお休みなんですが、うん、お二人でお送りする予定だったんですけど、うん、原瀬さんがなんと、こちら師匠を引っ張ってきたという、
はい、
え、俺引っ張られちゃったの。
引っ張っちゃいましたね。
やめてよ、あんま引っ張んないで。
まっさらじゃないような。
皮伸びちゃうからさ。ダメだよ、あんま引っ張っちゃ
う。どこ引っ張ってるんですか。
ただでさ、余ってんだからそんな引っ張んないでね。
今日は うん、なんで大阪にいらっしゃるんですか、ちなみに。
今日は、銭湯で落語会をやる。打ち合わせのために
。銭湯でやるんですか。
いや、僕ね、東京でもやったことないですよ、銭湯なんか。もともと今日は京都で会がある日だったんで、はいはいはい、でちょっとなんかそのネットでね、話してたら、じゃあ大阪の銭湯紹介しますわみたいなこと言われて、
すごい、
じゃあ京都行くついでだから早めに大阪行こうと思って、新幹線の中で見てたら、なんか好きですみたいな女が急に DM が来たから、
言うてない、言
うてない、待って待って待って、
何告白してんの。
違いますよ、
何告白してんの。
待って待ってと思って、ちょっともう好きですと同時にもうエロシャメも一緒に、
ちょっと待って、
映ってない、映ってない、
すごいよ、
映りすぎるだろうと思いながら、
新幹線の中でそんな開けたらどうすんの。
それで今日ポッドキャストあるって聞いて、
マジか、
またよかったら呼んでくださいよって言ったら、ああ、じゃあ私から先の助に言っときますか。
呼び捨てしてない。
俺会長やで。
違いますよ、もう
先の助には私から通しときます
から。めちゃ上からやん。
それでか、今日腰出し所が来るから必ず1時半にクラムファミリーに間に合うように来てください。
みんな送ってないじゃないですか、もう。
なんだろう、どんどん風評被害で、ね。
いや、でもなんか、実はそれはまあ冗談としても、うん、なんか今日相談が、腰出し所が来るって時に相談があるらしいんで、僕にはできない相談があるらしいんですよ。
先之助さんにはやっぱ、でもね、近すぎる人には相談できないって結構ありますよ。性病でしょ。
そんなん誰にも相談できないですよ。なってないし。
案外ね、あれなんですよ、新日本のわけと比べてこっちはあんまり下ネタ喋ってない。
そうなんだね、ごめんね、ごめんね、なんかそんな、
こっちは満喫師匠はいらっしゃらない。
あ、そうだそうだそうだ。あいつ下ネタ王だからな。
多いからね。
そう、
もうマルコ満喫のそのラインがある。こっちはちょっとだから、あえてちょっとそこの違う路線でいる。
そうなんだ、あの二人汚いからね。あ、どうしたんですか、相談っていうのは。
いや、今落語を、いろいろ覚え、これからいっぱい覚えていこうと思っているんですけど。
あ、いいことだよ、覚えた方がいい、人生が豊かになるから。何、
なんか啓発みたいな。
そんなことないよ。
それでやっぱり落語の基本を学ぼうと思ったら、古典を覚えた方がいいなと思いつつ、私が落語するときに来てくれるお客さんって、私アイドルをやっているので、
知ってる、見るからにアイドルだもの。
いや、嘘っぽいや。
いやいや、もうどう見てもアイドル
でした
ね。アイドル、アイドル、
ありがとうってとか、はい、で、それそこで来てくれるお客さんが、みんな落語のことあんまり知らない方が多くて、
なるほど、
やっぱりあの新作とか現代の話の方がいいんかなって思いつつ、うん、あのでもやっぱり基礎は古典やなと思いつつで揺れてる
んですよ、悩んでるのね。だからそこは俺ね簡単だと思う。自分が落語を聞いて、要はほら誰かの落語やるわけでしょ結局は、自分で作るってさアイドルには無理じゃん。あ、ごめん、お前みたいなバカには無理じゃん。
おお、言うてもないわ。
ちょっと厳しい方になっちゃってごめんね。うん、そしたら誰かのやっぱりやるわけじゃん。その時に見たりして、あ、これ面白いなと思ったのをやればいいんだと思う。うん、それ自分が面白いと思ったのをやればちゃんとそれが伝えればお客さんにも面白いと思うのよ。ただその基礎をしっかりやらなくちゃいけないとか、それは本当の落語家になってから考えればいいだけで、アイドルなんだからエンターテイナーなんだから楽しいものを楽しいまんま伝えるのが俺一番いいと思うよ。
確かに確かに、
うん、そんなね上下がどうとかなんかそばのすり方がどうとか、そんなことどうでもいいの。楽しい空間を作ることが大事なんだから、自分が面白いと思ったやつをお客さんにそのままぶつけるのがいいと思うよ。
わあ、思ってた以上にちゃんとした意見がすごい。
だってしょうがない
じゃん。思ってた以上にってないよ。
だってほら裸の写メもらっちゃったら、じゃあ答えるしかないじゃんこれ。
送ってないですか。
い
や送ってないよ、送ってないよ。
いや待って、これで信じる人いたら相当バカだと思うよ俺。
小白師匠に人生相談した時はあの裸の写メ送
る。そうそうそうそう、
あの、
うん、男でも女でも気に、
男でもいいんですか。
うん、どっちでもいいから。
じゃあ僕ちょっと後で送ります。
おー、やったやった。
それで、うん、まあ、今もおっしゃったんですけど、その、まあ、自分が楽しくないとダメっていうのは別に、まあ、素人であれ、
う
ん、プロであれ一緒だと思うんですよ。そうそうそうそう。で、星野師匠の場合は、うん、あのご自身がそのなんか、あ、難しい言い方すると脱構築されてると思うんですよ、うん、要するに自分が、
うん、今うんって言ったけど何を言ってるのか分からない感じが難しかった今
自分が分かんないものをやんないじゃないですか。
あ、やんないですね。
そう、小白師匠って僕から言わせてもらうと、うん、全くほんまに古典落語とか全く意味わかんない、うん、思んないって実は思ってて、でも、うん、でも自分の中でこうしたら面白いんじゃないかとか、うん、あのこういう風にしたら僕見たらわかんない人もわかるんじゃないかと思って作り直してるところがあるような気がするんですよ、うん、聞いてたら、
まあ、僕はそこまでお客さんのこと考えてないですね。
あ、お客さんのことが、
う
ん、自分が、
そうそう、もう自分しか考えてないです、うん、自分がこれ面白いなって思ったら。
だでもそれが結構その一般人と同じ目線やったりするんですね。
いや違いましたね、この間やったのは。
この
間さ外した。
何それ、何ですかそれ。
何
か外すことあるんですか。
全然ありますよ、ちょくちょくありますけど。いやちょっとね、オルフェンズ見てたんですよガンダム、あれ見てたらすごいあれが面白くなっちゃって、よしオルフェンズを落語にしようと思って、あの別にオルフェンズのおの字も出さずに新作落語を作ったんですよ。もう俺の中ではこれすごいぞと、こんな完璧なオルフェンズの世界を描いたの俺初めてなんじゃないかと思ったけど、客ずっと浸透してた
それはやっぱりオルフェンズを知ってないとあかんかったってことですか。
いや知らなくてもいけると思った。だからオールフレンズのあのなんだろうな、人間関係とかそういうところの楽しさっていうのを俺は落語で表現できると思ったのよ。やったけど全然ダメだったねやっぱモビルスーツなきゃダメかと思ってこれ魚屋に置き換えたんじゃ無理だったかと思ってね
モビルスーツと魚屋大胆ですね。
そうそうそうそう、
めっちゃ気にな
る。でもあのサブストーリーみたいにして、あれでまあまあ別にもう終わった話だからいいんですけど、あの芝浜ってあるじゃないですか、あの芝浜の要は夢だったっておかみさんに言われてから、成功するまでの間って誰も作ってない
じゃない
ですか。そう、絶対そこは挫折が何回かあったはずだと思って、だその男が一回、いや俺は酒を飲まないって決めたんだけど飲みそうになるところに兄貴分が急に現れて引っ張ってってくれるみたいな、それでどんどんどんどんこう魚屋が軌道に乗ってくみたいなのをちょっとオルフェンズっぽくやろうかなと思って作ったんですよ。全然響かなかったですね
発想はすごいですよ。まず古典なこの芝浜の、まあ、いわゆる中みたいなところですよ、ないところを作ろうっていうところは別にオルフェンズ関係なしにすごい発想じゃないですか。
それまで前からちょくちょくやってるんですよ。
やってるんですか。しかも、
だからあの僕死神を、落語の死神が最初だったんですけど聞いた時に、その後で僕窓巻き見た時に窓巻きがもう丸々これ死神じゃんテーマはと思ったから、その元々ある古典が死神の上に僕はして、その後で中と下を作ったんですよね。 窓マウギの設定をちょっと色濃くしたやつをっていうので、だからよくあの足したりしますね。
その落語ってもう最近やってるんですか、その死神は。
死神はね、先々月一回あのスペシャルバージョンの死神三部作を東京ではやりましたけど、めったにやらないですね。
僕だからもし小白師匠 の, その死神をもしね、自分が、まあ、そ同じ舞台で聞くことがあった時のためにちゃんと窓間に全部見ました、この間。
でも俺の場合三部作だから大体2時間ぐらいかかる、全部聞くと。
でもお金払ってちょっと独演会行きますわ、
ね、やる機会があったら
すごい。そう、窓巻きちゃんと見ました、これ。
面白いでしょ。
面白かったです、
ね。あ、よかった。
新章見ました、映画の。
もう新章やってるんですか、映画。
結構前に終わった。
ね、そうそうそう。
アニメ版をエンタルで全部見たんですけど、
ね。面白いよね。
面白いですね。
誰好き、誰好き。
私は、
ホムラちゃん。
ホムラちゃんやったんですけど、まどかになりました。
あ、なるほどね。わかる。わかる、わかる。君そういうタイプね。
なんか感動されてる。
あれは面白い、
面白いですね。
そう、だその前も僕ね、あれ、マクロスセブンじゃなくて、なんだっけ、フロンティア、うん、フロンティアを落語にしたりとか。
でも明らかにその
あの古典です、
古典なんですよね、
うん、誰が見ても古典の世界観だけど、ね、マクロスフロンティアを落語にして、
そこがすごいですよね、だから完全に そっちの方に持っていかないっていうのが、
いや、ちょっとね、そのなんだろうな、新作っていうのがなんかね、自分の中で消化しきれないなっていうのがあって、着物着てね、部長何代課長みたいな、
はいはい、
座布団の上に正座して、それやるんだったら俺コントとか漫才の方が面白いんじゃないかな。
あ、わかります。あの R1 で落語したらやっぱコントで絶対勝てないんですよ、
うん、あ、そうそう、ね、だからそういう設定でやるんだったら俺は別にほら落語にこだわってないから、うん、一人コントでもいいし、うん、そっちでやるから、やっぱり着物着てるから、ちょっとそのなんだろう、昔っぽいファンタジーの世界は、これはちょっと自分の中で一個決め事でやってていいかなっていうのがあって、うん、なるべく、まあ、単語はポロポロ出ますよ、うん、iPhone って言ったりとかっていうのはありますけど、あくまでもそのベースっていうのがその昔っぽいっていう、江戸時代っぽいっていう、でも正解な江戸時代ではないんですよ、だから僕のその落語の古典の知識があやふやだから、でも僕の中で整合性が取れてるその昔の世界観を壊さずにどこまでできるかっていうのは、
いやだ、それがいいんですよ、うん、だその自分が実はあんまり知ってないっていうそのスタンス でやってはる小白師匠のやっぱり言い方が僕好きなんですよ、ね、その
やった好きだって、おどうする、何これ全員含めてさ、今俺以外3人いるわけじゃん、そのうち2人から告白されてるんです
よ。裸の写真を撮ってます。僕らなんか結構伝承芸やから、うん、なんか知らんくてもなんかこれはこういうもんやみたいなやってるじゃないですか。
あ、
それがだから自分で分かってないのにやってて、お客さんにも伝えてない時とかよくちょくちょく寄せてあるんですよ。
いや、僕ね、もともとほら落語が好きじゃなくてこの世界に、うん、あんまり思い入れなく入ってきたから、あの蕎麦のね食べ方、あれで、言ってみたらパントマイムじゃないですか。
そうです、そうです。
でも蕎麦食べるシーンでお客さんから拍手が上がってるこのベテランの話し家の人を見たんですよ。その時になんでと思ったのは、あの僕そういうパフォーマンス系の仕事も前やってたから、本当にパントマイム上手い人って驚くほど上手いじゃないですか。それに比べたら落語家がそば食べる仕草なんてもうなんだろうな、下の下だなっていうふうに思ったんだけど、その落語家がそばを食べるっていうその形式の中での様式美みたいな、パントマイムではなく、その世界のことを知ってる人たちの価値基準の中でこういうのが美しいっていうのが出来上がってるのを知らないで僕は入ってるわけです。だからそうすると、いや全然食ってるに見えねえじゃんってこっちは思うんだけど、お客さんからすると、ああ、あれ見ておそば食べたくなっちゃったとかっていうのは、あくまでもその形を知ってるというのが大前提の上で、あのパントマイムが成り立ってんだなと思った時に、これが本当にうまそうに見えるっていうのは相当お客さんをこの演者側に引き寄せてないと伝わんないもんだなと思って、で僕諦めたんですもん。
諦めたんですか。
もうおそばの食い方どうでもいいと思って。そうだから、そういうところを僕早めに諦めましたね。あのそばを見てうまそうに見えるっていうのは、落語何回か聞いた人じゃないとそうは見えないんじゃないかなっていうのがね、まあ僕のね、その目が悪いだけで、 本当の一流の芸だったら誰が見てもそうなのかもしれないですけど、
でも結構今その、ね、東西合わせて若い話家のみんなちょっと危機感みたいなのがあって、うん、このままだともう今あるお客さんっていうのが、うん、パイが限られててそのパイを取り合ってるし、うん、のがずっとそれが何年も続いてるじゃないですか、うん、で新規をこうどんどんどんどん取ってほしいかなかった時に、今言うたその様式美を笑ってる人たちの中でやってる芸では多分通用しないっていうか、
いやでもねその落語っていうのがずっと言ってみたらその一部のファンの人に支えられてきたから多分今の形がずっとあるんだと思うんですよね。これが流行り廃り流行り物なんかに乗っかってしまったら多分一気に廃れちゃうのかもしれないなっていう危惧があるから、その新規開拓っていうのはすごい大事かもしれないけども、ひょっとしたらそれがやったために落語界自体の寿命が早く終わっちゃうかもしれないなとか、いろいろね、僕もほらもう20年もいるから落語世界に。でも僕はそのずっとね、最初入った時からずっと新規開拓を考えてはやってるんですけど、あ、意外とそのベテランの人たちが残していったものっていうのもある意味大事なんだなっていうのはちょっと最近見えるようになってきましたね。
すごい、ちょっと見えるようになってきた、
ちょっと見えるようになってきた。でも気にしないでやってますけど、
でも20年やってたらやっぱり全然見えてるもんが、やっぱり僕今10年目なんです
けど、
全然違います。まだペーペーですから。
お前は落語興味持ち出してどれぐらい、
3年ぐらい、ま
あ、2、3年か、もうなんか微妙すぎてない
やもうさ、もうさっきの話の続きやけど、はい、弟子にしちゃいなよ、もう。
周りからね、落語家になったらって話もめっちゃされるん
です
よ、
うん、でもね、その可愛さで落語家になったら、うん、間違いないよ。15年、20年は食っていける。
ご師匠どうですか、弟子。
でも俺弟子にするとやっちゃうからさ。
やっちゃうから。
だからそこが女の弟子取りづらいのよ。
いや、そんなこと言うてる人はしないですよ、絶対。
いや、それ言っちゃダメなやつ。対外的にやってるやつだからさ、そういうのダメなやつよ、ちょっと。さっき頼むよ、その辺。
俺もイメージあるから。今ね、今、立川コシラっていう人はすっごく真面目で、いい人にしようとして
る。やめてよ。
本当はものすごい楽なこと考えてるし、
やめてよ。
本当はめっちゃ優しいっていう。
そういうのやめてよ、
俺。俺やっちゃうかとか言いながら、実はなんか、本当は、やんわり断ってるっていう。そ
う、本気で来るなら全然取りますけど。撮るけど、あの大変よ。あの進めるんだったら僕大阪の方が進める。あ、多分女であれば東京でも大阪でも注目度そんな変わんないし、今だったらね、大阪でちょっと修行して東京来ちゃえば、あの東京の人は全然受け入れられるから。ただ東京の場合だと前座期間があるわけよ。2年とか3年ぐらいは人前にまあまあ、 あのいい状態では出れないっていうのがあるから、その下積みの期間が、
多分それでも髪型も一緒ですからね、年期期間。
あ、そうなんだ。へえ、じゃあ一緒か。
ちょっと、いや、でも髪型の方が逆に僕女子に今増えてるし、で、なんて言ったらいいんですかね、あの若干東京の。その前座二つ目制度って封建的なように見えて、僕から見たらなんか、まあ、売れてる人っていうのは結構その、まあ、前座自体終わったら結構自由にやってると思って、芸協の人でも楽な仕事行ったりとか。
そうやりますね、二つ目になっちゃえば。
そうそうそう、だからこっちが逆にね、その年季明けてからしばらくがどうしようもない時間が続くんですよ。
じゃあ東京来なよ。
そうそうそう、東京行ったらいいじゃん、うん。
ちょっとね、あの落語家になるっていう話は真面目に考えてる部分なんで、
うん、なんか真面目な割にはちょっとねっておかしいから
。真面目にちょっとってまだだからちょっと分かんないよね。ちょっと分からんわ。
あ、でも手としてはありだよ。ありあり、全然あり。
私あのアイドルとお芝居を やってるんですけど、うん、落語家をしながらそこら辺をやるっていうのはできることなんですか、うん、
あの前座の期間開けちゃえば、
開けちゃえばいけますね、うん。
だから結局そこの前座の期間はしょうがない、いろんなことは諦めないといけない、ね。
どうですか、立川こしら2人目の弟子が女で、うん、しかも元地下アイドルとか、
うん、もう完全にやってんだろ。
やってる、
あれやってるよ。
でやったとか言いながらね、お前絶対やってない、
うん、やめろってお前やめろって、
めっちゃ優しい、
やめろって。今ちょっと中入りの時にやっつけてきましたよみたいな感じで出るんだからやめろっていやー、手としてはねいいかもしれないけど、いい、ね、うん、だってもう小春なんかより全然可愛いじゃん。
あ、立川小春さんって言って、うん、男女一緒のですからね。
そう、
あのまあ、本人が多分男の子みたいな感じ、
う
ん、男の話し方の人にやってるんですよね。
そうそうそうそう、
女子というのは、まあ、一旦置いてますよね、
うん、もう全然いける、うん。 トップ取れるよ。
あのちなみにあの方はポッポさんでしたっけ、今の名前が。
あ、僕ね、立川流しか分かんないです
よ、ね、分かんないですか、
他の人
分かんないと思うから。小朝師匠のお弟子さんで、なんか綺麗な女性のなんか
いるんだ、
なんか AKB の、なんていうんですか、あの大人オーディションみたいな名前あって、その最終まで残ってて。
マジで、
はい、
ピッカリさん、
ピッカリさん、あ、名前は聞くわ。あ、じゃあもう無理かもし
ん
ない
。早い
いるから、いるから無理かもしんない。だってさ、アイドルってもう結構中途半端な顔してんじゃん。
まだちょっと裸の写真足らんのじゃん。
もう何だろう、構えたらそのままパンチしてくれよ。そっちの方が俺やりやすいから、そのままパンチ来ちゃってよ、見えなくても。痛い痛い痛いって言うから俺。
もう今みんなでね、お知らせをいい人にしようとしてる。
やめてやめてやめて、俺悪いやつなんだから。
大体自分で悪いっていう人に、悪い人いないからね。
どうか
分
からないですよ。
お、いいねいいね。
どっちの立場やお前。
まあ意外といけそうな。弟子入るか。
すごい、この番組で新たな指定が誕生して、
ね、本当に。いやー、もう今はチャンスっちゃチャンスですよね。
そう、僕らなんかだから、その逆にもうほんまに落語しか知らんと落語家になって、で今そのこういういろんな人たちと出会って、で今落語界って芸能人がいっぱい
入ってきたりと
か、それでなくてもそのなんていうんですか、テレビとかで一般芸能人が落語したりとかする時代なんで、逆にだからもうその小白翔とか見てたら、あ、やっぱり落語だけじゃダメやなって思います。そういう風にだから自分の好きな分野をどうやって広げていくかとか。
いや、でも大半は落語だけでなんとかなってるんですよ、ね、うん、大半は。で、僕の場合はそのもう最初から今まで既存のお客さんでは相手にならないから、僕がやりたいものをやったところで今までの落語ファンの人は僕のことを求めてないから、そうじゃないところでお客さんをつかまなくちゃいけないっていうので、いろんなことをやってそれを表に出してたりはしたんで、だから今までのその落語ファンに対して満足させられる芸を持ってるんだったら余計なことはしなくてもいいんじゃないかなっていうのが今僕の中では一個結論としてありますね。やっぱり、ね、見てるとね、その古典をずっと先鋭化させてやってきた先輩見てると、ああなるほど、かっこいいなって思いますもんね。やっぱ楽屋にいる時からそういう空気出てて、ああ本当だ古典の人だみたいな、
はいはい、
マジで江戸の風みたいな。そんな感じで上がっちゃうっていうようなふうに見てると、あ、これはこれでかっこいいんだなっていう。で、僕みたいにあちこち手つけてると、落語というアイコンが欲しい仕事の場合は不向きなんですよね。一般的な落語家像ってみんな思い描いてるから、例えばほらマクドナルドの CM で、落語家使いますってなったら、やっぱりザ・落語家が欲しいわけですよ。
あ、ユニクロの CM でね、
そうそうそうそう、あの一之輔さんとかって、もう誰がどう見ても落語家っていう、落語家のスタンダードが欲しいから、多分最終的にちゃんと王道でやってる人が最後は大きい勝利を収めるのは分かってるんですけど、だから先之助さんもあんまり余計なことしてるとそっちからこぼれちゃうかもしれないですからね。
もうだいぶこぼれてます
よ。ああ参ったなこれ。ついてくとか合ってる、ここで
悩むとこですねこれは。
まずここに今そういう人がいないんで一人も、
それが悩みの一個ですよね。
ここにちょっと満喫師匠いたらちょっと面白いかもしれ
ない
。
満喫師匠いたらもうセクハラトークしかしてない。
いやもうポッドキャスト実は聞いてますけど、キーの入り具合が
いや あれ ね、 すごいですね。まだ女がいない場だからあれでいいんですよ。この間打ち上げで初めてですよ、そのホールのスタッフっていう人が満喫師匠の隣に、まあ、1ヶ月入って1ヶ月ぐらいの女の子が座った途端2時間延々とセクハラ。びっくりした。
いくつぐらいの、
22、3の女の子だったかな。
トラウマですよそれ。
本当に
それ大丈夫ですか、これ放送流れます
けど。いいよいいよ別に。あいつだもん、あいつが悪いんだもん。何回止めたか俺。満喫さんダメでしょって言って、ほらね、みんな飲んでる場だからあんまりきつく縛って空気にね悪くするのいけないと思ってやるんだけど、
じゃあそうやってその満喫師匠に襲われそうになった女性を小白師匠が助けた、
そうそうそう、助けたと持ち帰っちゃったからさ、
絶対持ち帰ってないわ、絶対持ち帰ってないわ。次回の告知よろしくお願いいたします。
第26回のみその落語研究会は5月19日木曜日夜7時30分から難波千日前のレジャービルみその2階にありますライブシアター難波紅鶴にて開催いたします。開演時間が30分遅くなりましたのでご注意ください。
料金は前売り2000円、当日2500円、25歳以下は1800円となります。さらに女性3人で来られた方は女子会割として1人1600円となります。前売りはみその落語研究会へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@misono-rakugo.com info@misono-rakugo.com 24時間受け付けております。そしてみその落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見ご感想ご質問番組へのご要望作ってほしいグッズなども受け付けております。メールアドレスは info@misono-rakugo.com 皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。はい、そういうわけでございまして、告知タイムで、
はい、
はい、あ、こしょしょ、告知
あ、ありがとうございます。はい、来月6月19日の日曜日です。はい、はい、大阪話カフェで、私ね、毎月恒例の独演会がありますので、
手の場所の、
はい、お時間がありましたらぜひお願いします。あと、京都も近いのかな、はい、
京都でも、
はい、6月4日、京都の新潮茶寮という、私が毎月落語会やってるところなんですけれども、ここで、信長の、イベントがあります。そこに私、ちょっと
信長書店のイベント
ですか。信長関連のイベントで、はい、信長をちょっと落語にしたやつを、ちょっと新作でやろうかなと思っております。そして6月17日は京都で、はい、立川こしら独演会がありますので、ぜひ、はい、
ね、攻めてきますね、
はい、あと8月になりますけれども、はい、尼崎で、はい、尼崎蓬莱落語と題しましてね、立川こしら独演会が、 お風呂屋であります蓬莱湯というところですね。
お時間になる
スーパー銭湯は駅前にある大きいところ で、
ころ
でただの銭湯です。
あ、すごい
普通の銭湯です。
まあ、でも銭湯でこしらしろら聞けるってなかなかないですもんね。
東京ですらやって
ない初体験
初です。15時からになっておりますので、ぜひこちらも来ていただければなと思います。
そして、私の方はですね、はい、こちらはですね5月17日火曜日、宝禅寺女性春団地一門若手特集午後7時から、難波宝禅寺の中ですね、宝禅寺の中の和室宝禅寺栗にて、桂福丸さんと私と、うん、桂小梅さん、出演で予算前売りが1500円、当日が2000円ということで、ご予約は私のツイッターまたフェイスブックに、直接投げかけてください。
はい、
原さんは、
はい、私はですね、落語ではなくアイドルライブにやるんですけれども、はい、5月26日木曜日、レイナさんというアイドルさんの生誕祭が、はい、日本橋バーギルドで行われます、はい、18時半オープン、19時スタートということで、チケット代2500円プラスワンドリンク別途必要となりますが、はい、もうね、この日本橋の地の重鎮が集まるイベントなので、はい、ぜひぜひ来てもらえたらと思います。
気合い入れないとね、そしたら。
そうなんです、整形してきます。
整形やつるんだ、やっぱりやっぱ整形するんだ。
そう、整形のくだり多分録画録音してないんで突然言われて、ね、するんですけど、
まあまあ、どっかで話す機会あるかもしれない、
またね、
お楽しみ
に。はい、というわけで、本日は桂咲之助と
原瀬京香と
立川こしらでした。